んは総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠です。
コロナ禍になって1年半が過ぎましたが、心理的に滅入っている人が多くなって、心テラスにもご相談がすごく増え続けています。
はい、 OECD のメンタルヘルスに関する国際調査によると、日本ではうつ病やうつ状態の人がおよそ2倍に増えたそうですよ。
今後もニーズが高まりそうですよね。
ちなみにアメリカではうつ状態の人が 3.6 倍に増えているそうですから、もはや世界的な現象だと思います。
今月はそんな社会現象も科学的に分析してくれる、テレビでおなじみのあの方をお迎えします。岡田真由美の未来相談室。今回のゲストはテレビのコメンテーターとしておなじみ、東日本国際大学特任教授で脳科学者の中野信子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのテレビでも本当に素敵なんですけれども、本物の方がもっとこうオーラがあるっていう風によく言われますか。
なんか意外と顔が小さいねとか。
いや本当に美人です。
テレビでお綺麗です ね、
本当そうです。意外とってなんだろう。
いや本当お綺麗です。どうですか。あの
いやもうお会いするまで、はい、あのまあ、美人ネットで見るとやっぱ美人だって出てくるんですね、はい、で実際にお会いするとお綺麗で、はい、まあ、今目の前に座っていらっしゃるんですけど、なかなかこう、まあ、面と向かって向けないというか、すみません、ちょっと岡田さんの今向いてます。雰囲気が本当やさ柔らかで、はい、本当になんかこうなんかまだちょっとですけど、はい、リラックスできるなってそんな感じ受けてます。
なるほど、はい、精神科医 の伊藤先生でさえ緊張されるということで、
はい、今日はすごく緊張してます。
で奥様も大ファンなんで、ね、
そうなんです。もう粗相がないようにと、はい、厳しく言われて、
はい、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの伊藤先生、この本を読んでですね、はい、まあ、あのリスナーの皆様にこう、はい、解説とかもしていっていただきたいというふうに今日中野さんには思うんですけれども、はい、どうでしたか、はい、本を読まれて感想は。
あの2冊の、ま、読ませていただいて、はい、あの不倫というのを読ませていただいたんですが、はい、あの、まあ、心理学とか、私精神科の心理学的なのをやってるんですけど、それにこう人間科学とか社会学とか、さらに最先端の遺伝子学とか、そういったのもあらゆるこう角度から読みやすくこう順序立てて書かれていらっしゃって、大変こう目から鱗じゃないですけど、すごく勉強になりました。どんどんこう次何が書いてあるんだろう、ドキドキしながら読み進めていくような本で、とっても良かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの今月は中野さんとともに脳科学の視点からさまざまなテーマを掘り下げていきたいと思っております。
ありがとうございます。
そもそも中野さんは脳科学の中でも何をテーマに研究をしてきたのでしょうか。う
ん
う
ん、そもそもの入り口が、あの言語の処理だったんですね。言語の処理の脳科学を、あの、まあ、そこから入り口になって、はい、あの脳科学の世界に入ったんですけれども、はい、あの言語処理って、あの大まかに分けて、その視覚的な言語処理と音楽の、まあ、音楽とか音声的な言語処理と両方あるじゃないですか、はい、まあ、ラジオを聞きの皆さんは音声的な処理を今して、うん、あの話を言語を理解しているということになるんですけど、実は2つは経路が違うんですね。例えばこう私たちは何気なく文章を読んで、音読するっていうことをしますけれども、うん、文字を見て音に直すのってどこでやるのとか、あるいは音を聞いてそれを文字に直すっていう経路はどこを使ってるの、うん、とかですね、ただの空気の振動なのに、その空気の振動が意味になって人を動かすっていうところが面白いじゃないですか。
確かに。
でそれが私のもともとの研究だったんですけども、あの今は、まあ、ちょっとそこから発展したという形になりますかね、はい、あの人がどうして、はい、あの人の意思、他人の意思に合わせるのかとか、あの集団になると個人の意思決定でなくて集団の意思決定を優先するのは何でかとか、そういうところに興味があります、
ね、あ、なるほど、心理的な部分ですね。そうですね。あの宇宙のすべてが解明されていないように、うんうん、こう脳のこう 人体の宇宙と言われている場合もあって、うん、その未知の部分というのも非常に多いということですよね。
そうですね、ある程度分かってきてはいるんですけれども、何が未知かというと、はい、私たちの意識がありますよね、うん、人間が人間であるという、うん、私はちょっと今お腹が空いたなとか、うん、なんかラジオを聞いていてちょっとなんか私の興味のあることと違うことを喋ってるのとかなんかいろいろ思う、うん、その思う意識の部分ってどこにあるのっていうのを突き詰めていくと、どうも前頭葉だろうと思われていたのに、うん、前頭葉にもない、うん、私ってどこにあるのみたいな、うん、突き詰めていったら振り出しに戻っちゃったみたいなことがよくあるのがちょっと脳研究の面白いところでもあり厄介なところでもあり、まあ、未知の部分が多いということは確かですね。
なるほど。
私は探偵者ですのでいろいろとリサーチしてきたんですが、うんうん、中野さんは東京大学大学院を修了後、うんうんフランスの国立研究所に勤務されていたということなんですが、そこでこう質問なんですが、フランス人と日本人の脳の中身の違いというのはありますか？
まあなんかこう生まれてから後の部分っていうのはそれは教育でかなり可塑性が脳はありますから変わるんですけれども、私が印象的でよく覚えているのは脳の実質の部分で血管、血が流れてますよね、はいはい、まあ、脳表で外側にはなるんだけども、はい、脳外の先生がフランスではどういうふうに手術するのかなと言って病院に見に行ったんですよ、手術を、はい、そうすると日本人のお医者さんはここ切りませんよっていうところもザクザク切るんだって、
そんなに違う、
で、ね、そんなとこ切ったら出血、大出血しちゃうじゃんっていうところも結構切って、でフランス人は血が止まるんですよ、なぜっていうのをどうも彼はすごく不思議に思ったみたいで、あ、これはもしかしてフランス人が肉食うからじゃないっていう、うん、よくシュラスタグラン人、そうそう、で、そう、血が止まりやすいからそこ切ってもフランス人は大丈夫なんだと、思ったっていうのが、まあだから脳のもともとのその物理的な違いっていうか、そこは面白いなと思いました。
私の家系は脳梗塞家系なんですけど、すごく脳の血管とかは気になるんですけど、治療方法も全く海外によって違うってことですね。
ちょっとね、やっぱり気になりますよね。日本人でフランスの病院かかって大丈夫かなっていう気持ちにちょっとね、
そういうことなんですね。国によって違うって。
また
どうですか伊藤先生、
脳のこの先端研究ではさまざまな試みが行われると耳にします、はいはい、例えばこの発達障害の中でもサバン症候群の人が驚異的な記憶力や想像力を発揮する例が多くあるということについて、長野さんは脳科学ではどのように分析していらっしゃいますか？
そうですね、実はこれに関連するような研究っていくつかあって、はいはい、例えばですね、私たちが今使っている能力って実はリミッターがかかっていてこの程度に抑えられてるんだって考え方があるんですよね。面白いものでは手術をして、まあ、転換の患者さんで手術をする、はい、した後に絶対音感ができたっていう方がいたりとかですね。
なるほど、
あとね、事故でプールの底に頭をぶつけたかなんかでちょっとこう脳を事故で怪我してしまって、でその後に全然音楽的能力がなかったのが楽器がものすごく習得が早くなって、はい、8つの楽器を弾きこなせるようになったとかですね、リミッターの部分をどうも怪我すると能力が開花するかもしれないみたいなことを報告している症例というのはいくつかありますから、サバンもそういうとこあるのかもしれない。
なるほど、
そういう研究が進んだらなんかいいですよね、なんか脳にどっか刺激与えたらこ
う
なると
。そうですよね、なんか
どんどん人間開花していきます、
今は外見を整形する時代ですけど、才能を整形する時代が来るかもしれない、
なるほど、才能整形、
科学で人の心を 100% 解明することというのはできるのでしょうか？
心とは何ぞやっていう質問ですよね、これってね、はい、心脳問題と呼ばれて、
はい、
脳と心は一致するのかしないのか、はい、脳に心があるのかっていう問題なんですが、これちょっとさっき申し上げた人間の意識がどこにあるのか問題にも通じるもので、私はちょっと難しいんじゃないか かな、あの脳を研究することによって心が分かるかというとそれは難しいような気がします、うんうん、ただ科学的なアプローチによって心の解明に至るかどうかという設問であればこれは私はできると思います、うん、ただ時間はものすごくかかると思います、うんうん、
まだまだこれからの研究、
そうですね、
うんうん、今後はこうどういう研究をしていきたいなっていうふうに中村さんは思ってらっしゃいますか、
う
ん、
そうですね、やっぱりあの子と群の関係に非常に興味があるので、うん、あの集団と集団、私が集団を作るのは何でなのかっていうのと、うん、集団として見た時の人の挙動っていうのを引き続き追っていきたいなと思うんですね、うん、あのみんながこうそれぞれバラバラに動いているようなんだけれども定点観測すると、うん、やっぱりあの時間でこの時間はこう交通量が増えるだとか、うん、あのこういう人の挙動っていうのはあの無意識にやっているようでいて何かに操られているようでもあるし、群れ集団になるとどうしてこういう振る舞いをするんだろうというのをある程度解明できたら嬉しい、楽しいだろうなと思います。
なるほどですね、
株価とかね、
あ株価そういうところにもつながるわけです、
ね、つながりますね、
それが分かると、
うん、
すごいですね、そうですね、そういうのが解明できるといろんなところに役立つっていうことですもんね、
選挙とかね、
あそうですね、
なるほど、それはすごいですね、
そうですね、
うん、
それではここで中野さんからお知らせがあります。
はい、ですね、あの実は7月12日に発売がされているんですけども、プレジデント社から脳を整えるという本が出ています。あのなるべく分かりやすいように、あの脳がどういうものか、自分の脳をうまくコントロールしていくにはどうしたらいいかということをあの解説をしている本なので、ぜひあのお手に取って見ていただければ嬉しいです、
はい、とても興味深い本です
ね、
はい、ぜひご覧ください。では今日のゲストは脳科学者中野信子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
平成神楽クリニック院長で精神科医の伊藤忠でした。
番組に連動して YouTube の MR チャンネルで未来相談室の続きの続きを配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる